おはようございます、今日は年に一度の昇天者記念礼拝にようこそおいでくださいました、お手元に昇天者の方の、リストが、配られていると思いますけれども、これは増えることがあっても決して減ることがないリストで、今数えましたら、57人かな、もしかしたら抜けている方があるいはあるかもしれませんが、まあ、その時は教えてください、まあ、この教会で、ご葬儀を、まあ、告別式をなさった方もあればそうでない方も、ありますけれども、まあ、この昇天者のリストはですね、間違いなく天国に行ったその証拠でありまして、皆さんもぜひここに乗るように乗せてくれということであれば今日中に私に言っといてください。そうじゃないか、なければここに乗りませんので、どっかよそのところに書かれて天国に確かに行ったと言えませんので、くれぐれも言っておきます。大丈夫ですか皆さん、よろしくお願いします。で今日は実は私は説教はいたしませんで、このためにですね、岡山から岡山新章キリスト教会の内川節子先生に、今日はおいでいただいております。内川先生は、岡山教会で、長い間牧会伝道に携わって来られました。まあ、私も子どもの頃からお世話になっている先生ですけれども、実はこの教会のロゴマークですね、修法にもありますこのクローバーの形と、そして御嶽グリーンチャペルという字体ですけれども、これは内川節子先生に作っていただいた、この街道を建てた時に作っていただいたものでありまして、まあ大変お世話になっている先生であります。先生はこういうものをお作りになるというところからもお分かりのように、美術大学を卒業されて、トールペインターとしてもですね、日本で大変有名な、トールペイントの先生でありますけれども、本当に豊かな賜物を生かしてですね、さまざまな方面でご活躍であります。今日は内川節子先生から神様の御言葉をお伺いしたいと思います。では拍手で。お迎えください。節子先生よろしくお願いいたします。
おはようございます。今日は本当に大切な礼拝にお招きいただいて光栄です。本当は堀川博牧師の名説教を聞けるところをですね、拙い私が代わりを務めるのはなんか申し訳ないなと思いながら立たせていただいております。まず聖書を開きましょう。はい、マタイによる福音書、先ほども皆さんで読んでいただきました25章14節から、しばらくお読みいたします。タラントの例え。天の御国はまた次のように例えられる。ある人が旅行に出かけるとき、しもべたちを呼んで自分の財産を預けた。それぞれの力に応じて一人には5タラントン、一人には2タラントン、もう一人には1タラントンを預けて旅に出かけた。早速5タラントン預かった者は出て行き、それで商売をして他に5タラントンを儲けた。同じように2タラントン預かった者も他に2タラントンを儲けた。しかし1タラントン預かった者は出て行って穴を掘り、主人の金を隠しておいた。以上でございます。お祈りを捧げます。 愛する天のお父様、あなたの皆をあがめて心から賛美を申し上げます。この素晴らしい5月の聖日に皆さんとご一緒にあなたの皆をあがめ、また御言葉を開き、賛美を捧げ、祈りを共にすることができまして心からありがとうございます。神様、先に天に帰られた愛する兄弟姉妹たちと、神様、今も共にあることを心からありがとうございます。どうぞこの礼拝の中に主ご自身のご臨在を表し、この小さきしもべを隠してあなたのご栄光を表してくださることを心からお願いをいたします。この祈りを主イエスキリストの御名によりお祈りいたします。アーメン。感謝いたします。今日私は、生きること、死ぬこと、そして生きることという題をつけさせていただきましたが、私たちが日々生きているというのは、今日の修法にも一番最初に書いてありましたように、自分で生きているのではないってことが分かります。旅に出る主人がそのしもべにタラントを与えて、それを活用して生きるようにとイエス様はここで例え話をされております。まあ、私たちは例えば私は18歳で信仰を持って、今74歳ですから、ちょっと感情できませんが、だいぶ長いかとクリスチャン生活を過ごしております。皆さんも私よりももっと長い信仰生活を過ごしていらっしゃる方もいらっしゃると思いますけれども、信仰一つ、信仰もですね、これも神様なしには私に与えられないものですから、これ非常に豊かな大きな財産です。また私たちに与えられている能力、まあ、ここには能力に応じて、あるものに5タラント、あるものに2タラント、あるものに1タラントというように書かれておりますけれども、その人にふさわしいものを神様は一人一人にお与えになったということがここに記されております。それは皆財産です。私たちが今生きしているということすらですね、これも本当に財産で、決してこう自然とか偶然とかいうものではなくて、神様が私たちに許してくださって今も生かしてくださっているということだと思います。先ほど、田村姉妹のお証しをお伺いしましたけれども、本当に最近、90歳のお母様を天に送ったということはどんなにかお寂しいことだと思います。けれどもですね、天国に行ったんですから感謝したいと思いますね。これがもうどこかをさまよっているというとちょっとこれ困りますけれども、本当に神様の身元に召されていかれたということを心から感謝したいと思います。で、私たちはこの地上に命を与えられて、能力を与えられて、信仰を与えられて、おります。何のためかというと、それは与えられている賜物をこの地上で生かして用いて増やしていくためだってことがここに記されているんだ。私たちはぼんやりとただいたずらに火をすぐすためではなくって、神様の御心を喜ばせるためにというか、神様のご栄光のために、また多くの人々の喜びのために、私たちの人生が与えられているということを感謝しなければなりません。この中に書かれている1タラントを与えられた人はですね、残念ながら用いないで地面の中に隠して、そして、主人からの叱責を受けてしまいましたが、私たちはそのようなものではない。ここにいらっしゃる皆さんはみんな神様に与えられたタラントを生かして神様の栄光のために生きていらっしゃる方だと信じて感謝いたします。 説教台を生きることとして、生きるというのはそのように私たちに与えられたものを使っていくというか用いていくというか増やしていくっていう、それが私たちが生きていくということだと思うんです。2番目に死ぬことと書きましたけれども、死ぬなんて言わないで亡くなると言ってくださいっていう人もいるかもしれませんが、あえて死ぬという言葉を使わせていただきました。それはどういうことかというと、人間には終わりがあるということを私たちは知らなければいけないと思うからなんですね。なんとなく健康に気をつけてね、毎日体にいいものを食べて、そして体にいいサプリメントを飲んで、そして体にいい運動をして、そして毎日もうちょっと元気に、もうちょっと元気に、なんとか病気にならないようにと、もう自分だけを見ながらですね生きていくっていうことはね、本当になんかちょっと悲しいかなと思うんですね。私も未信者の友達がたくさんおりますけれども、このノンクリスチャンの友達の話題はいつでも健康です。健康が第一よね、健康がなきゃね、でも病気になったらもうダメだ、寝たきりになっちゃダメ、もうとにかくピンピンコロリで死ぬ間際まで元気じゃないとダメだからねって言っても、そりゃ本当に努力なさるわけれども、どんなに努力しても人間は死んでいく存在なんですね。私は2歳の時に母を失いました。母は26歳、若いですよね。もうこれからという時にね、弟を産んですぐに亡くなっていきました。そして継母ですね、2度目の母が5歳の時に私の家にやってきてくれました。戦時中の食糧難の時にもこの母によって私たち兄弟2人は育ててもらったんですね。この母も55歳で亡くなりました。こうしてその人生は、戦争中に患った肺結核のためにずっと本当に私の記憶のある限り病気と仲良しで暮らした人でしたけれども、この母は私がクリスチャンになった時、18歳でクリスチャンになった時におばにこう言ったそうです。せっちゃんがね優しくなったのって、あんなにひどかった節子が私に優しくしてくれるようになったと、そう言っておばの前で泣いたっていうのを聞いたことがあります。で彼女は残念ながら本当に病に失望して、その前にキリストを信じる告白をしておりましたけれども、自殺して死んでしまったんです。その時に新聞に55歳の老婆って書いてあった。55歳で老婆だったら私はババババババ何なんでしょうと、75歳ですからね、55歳であんな若いのになぜ老婆ですかと言いたいですが、そうやって亡くなっていったんですね。そして、父は86歳で亡くなっていきました。父は3度目の妻と結婚いたしまして、そして、私がお父さんできればもうちょっと年の似合った年がトントンの人と結婚してもらいたいんだけどって言った時に父はこう言いました。今度は3度目だから先に死にたいと言われてですね、それも分かると、お父さん本当だねと、また置いてかれたら困るもんね同じ年の人でって。そして私と12歳しか違わない人と再婚したんですね。まあ私の家庭もいろいろと複雑な、もう本当に何と言っていいか分からないような複雑な幼少期、そして青年期を過ごしてきたわけですけれども、まあ、ある程度の年が来れば死んで当たり前と思いますが、私の孫の孫娘は生まれて18日目で亡くなってしまったんですね。 なんでっていう感じですけども、まあ、非常に体にいろいろな血管を抱えて生まれてきて、やっと18日間息をして、そして悩みのない天国に汚れを知らぬ間に連れてってもらって、あ、よかったかなというふうに私は思っております。本当に人というのはどんなに若くても、どんなに年取ってても、どんなに働き盛りでも、どんなに健康でも、死んでいく存在なんですね。けれども私たちの望みはどんなに死んでもですね、永遠の命の約束が神様によって与えられているということなんです。私は今から6年前に、すごい胃がんをいたしました。もうカルテにですね、頭に巨大という字がいつも書いてて、巨大腫瘍なんとかかんとかと書いてあって、もう私の胃がんはその大きさでもう先生たちも呆れるぐらいのがんだったわけです。けれども不思議に今もこうして元気、今6年目になりますけど、でその後ですね、半年ごとにもう 2度、転移がんを経験いたしました。もうこれはもう本当に私はいつ天国に行ってもいいのかなと思いながら、最初の手術の次の日にもう天国の光がこう見えるところまで行ってですね、あ、なんだ死ぬのっていうのはこんなに簡単にあっちの世界に行けちゃうんだなと思うぐらいの経験だったんですが、不思議に前戻ってこうして今も元気で、みんなに、え、いかんですか、太ってますねってこう言われるぐらい、もうどうやったら弱々しく病人らしく見せようかと不審しなきゃいけない、もうどうやって弱々しくみんなに弱々しないとですね、誰も同情してくれない、いくらでも働かせるんですかね、え、こんなに病人の私にさせるわけっていうように用事がたくさんたくさんできてきますから、本当はこうあと10キロぐらい痩せてね、こう服がねこう風にそよぐほどのこう頼りなさになりたいなっていうのは願いですけれども、なかなかそうはならないで、一緒に主人と食事してもですね、お母さん食べるねとこう言われる、で主人はもう僕は全然もうダメだわ入らないわとかって言って、昨日も僕も全然ダメ入らないわ、私の方、え、入らないの、じゃあその残ったの私が食べるわとかって言うぐらいで、主人が残したご飯をまた食べるというような調子で食べております。本当に不思議なことでございます。で私を執刀してくださったお医者さんは、診察を何年目かでしたかね、もう4年目か5年目かぐらいに診察してくださった時にこう言いました。いやー僕はもう助からないと思っとったけど、よくここまで元気になったねって言われたんです。あ、そうですか、そんなにひどかったんですか、もうご心配かけましたねって言ったらば、いやーもう 99% もう奇跡としか言いようがないとお医者さんが言ったんです。なんで 100% と言わなかったか、やっぱり先生は腕を自慢したかったか、1% は僕の腕よって言いたかったかもしれないですね。そういうふうに言われたんです。また毎月こうケアしてもらっている主治医の先生は、いやあんた良くなったなって、もうこんなになると思えなかったと、退院する時にはもうあんたの治癒率は 10% 以下って言われて出たんですから、その先生もまあ助からないだろうと、まあ、持ってもあと数ヶ月かなと思ってた出したかもしれない。でも彼はこう言いました。 あんたは性格が良かったから私のようなこの意地悪なこの身勝手な私を、先生私は全然性格良くないんですよって言った時に、先生はこうおっしゃったんです。いや、その性格じゃない、あんたは大体ほがらかだね、いつもほがらか、病気の話してもほがらかだしね、それから前向き、話を聞いてるといろんなことやってる、いろんなことやってて、いやすごい前向きだと。もう一つはいつも声を出して笑うとかって言われた、それがあんたの病気を治したんだと思う、そうやってね言われました。皆さん笑ってくださいね笑う角にはがん消えるとかね、なんかそういう、ね、そういうふうに思って、どんながんになっても、どんな病気になっても、どんな困難な状況でも心から感謝して神様にハレルヤと笑えるような人生をね送りたいですよね。感謝です。で、私はどんなにその人間が長生きしたいと思って、寿命を一日でも延ばしたいと思って生きても、やがては人間は死んでいくものだと、ローマ人の6章の23節には、罪が支払う報酬は死、しかし神の賜物は私たちを主イエス・キリストに、私たちの主イエス・キリストによる永遠の命なのですと書いてあって、私たちがどんな病にかかって死んだとしても、どんな事故に遭って死んだとしても、どんなに悩み苦しみの中で のたうち回って死んだとしても、キリストを信じる私たちにはキリストイエスによって与えられる永遠の命が約束されているんです。それが素晴らしいことだね。ハレルヤ、感謝です。一つお明かししたいんですが、岡山の教会に老者の方で、去年5月に94歳で天に召された畠山蔦子姉妹という方がいらっしゃいます。でこの姉妹は、ずっとほとんど一人でですね、一人暮らしがとても長かったんですが、そのお家のご近所に住むクリスチャンの姉妹に助けられて94歳まで本当に幸せに生きながらえてくださったんです。で彼女は、自分の財産を譲る子供も何もいないので、今柿山チャペルとか、ティーンチャレンジの施設が建っているその山と、それから田んぼとか畑とか合計すると1万坪ぐらいの土地を教会に捧げてくださった方です。で今私たちはこの土地や山をどういうふうにして用いていけばこの姉妹の望みを叶えることができるかなということをいつも祈りながら考えております。で、この方の最後、一応老人の施設に入ったんですが、一月ほどで誤嚥肺炎になって、そして救急で駅の近くの病院に移されました。でうちの牧師が病床でお話をして、そして賛美をしてね、感謝感謝ハレルヤ、感謝感謝ハレルヤっていう賛美を歌いましたら、その後この姉妹はもういつまでたってもその感謝のこの寝ながらこの感謝感謝ハレルヤ、感謝感謝ハレルヤという賛美が止まらずに、もう30分経っても止まらないので、牧師が手を押さえて、疲れちゃうからもういいよ分かったから、本当に感謝だねと言って、その賛美を止めたぐらい、もうずっと感謝感謝ハレルヤと言って歌い続けたんですよね。そしてもう最後は人工呼吸をつけておりましたけれども、あまりに辛そうなのでドクターと相談して、そしてこの人工呼吸器を外すと ということで、本当に眠るように安らかに天に帰ってきました。今私たちの教会ではこの畑山姉妹は畑山姉妹じゃなくて、もうみんなのばあちゃんで、ばあちゃんばあちゃんって言うと全部ばあちゃんで、もうこの姉妹の話はばあちゃんがねって言うとばあちゃんで通ってしまうんですが、94歳でしたけども、本当にその5月に亡くなったんですが、17月の末まで礼拝を欠かしたことがありません。本当に病気もしないですよね。礼拝は休んだことはない。それから柿山で4時からの礼拝があるんですが、この礼拝も休んだことがない。そして家にはいつもこのテーブルの上に聖書とその週の週報と開いてあって、そしてお話をそのもう聞いたところをずっと1週間聖書を読み続けて、そしてまた日曜日に礼拝に来る、こういう姉妹でありました。私はこの姉妹が94歳で召されても、本当にもちろん見えなくなるのは寂しいですけれども、本当に天国に行ったよねと、この人は天国に行ったよねっていうね、本当に確信の中でね、神様ありがとうございます、この人が長い一人暮らしの末にこうして神様の身元に連れて行っていただいてありがとうございますっていう、そういう心がね湧いてきてですね、みんな悲しいけれども、悲しくないというか、悲しいけれども嬉しいと、喜ばしいことだということが本当に私の胸の中にありました。で、パウロは第一コリントの15章の中でこのように言っております。私たちがどのような形で永遠の命によみがえるのかと、私たちは地上のものとしてまかれて天上のものによみがえる、私たちは朽ちるものでまかれて朽ちないものによみがえる、私たちは卑しいものでまかれて栄光あるものによみがえる、弱いものでまかれて強いもので強いものによみがえる、血肉の体が体でまかれて御霊に属するものになるのだと、土の体で土から出て天から出たものになるのだと、土の形から天上の形になるのだというふうに、私たちの永遠の命がどのようなものであるかをパウロは語っております。永遠の命は死なないことではないんです。死ぬんです。一度死んで、そして朽ちないものが、朽ちるものが朽ちないものに、卑しいものが栄光あるものに、地上のものが天上のものによみがえらされていくんです。ですから死なないと言ったら永遠の命によみがえれないということじゃないですか。今116歳の男性が日本で一番長寿の方だとギネスブックにも載るというふうに聞いておりますけれども、では彼が117歳になったらどうなのか、118歳になったらどうなのか、119歳になったらどうなのか、生きていないと思うんです。みんな死ぬんです。どんなに長生きでも、どんなに養生しても、どんなに頑張っても、どんなに一生懸命やっても死なないでいることはできない。でも私たち主イエスキリストにあるものはですね、このキリストの皆によって栄光あるものに私たちはよみがえらせていただいていることを心から感謝したいと思います。最後に私は、そして生きる、死ぬことを認めて生きるということですね。私たちの体が朽ちるものであるということを認めて生きていく、そしてその生き方がこの最初にお読みしたタラントの例えの生き方だということなんです。神様に与えられた財産を活用して、そして増やしていく、そういう日々を 私たちは生きていかなければならないと思います。それは単に自分の腕を磨いて自分の満足のいくような作品を作るためじゃないんですよ。自分が満足いくような、自分が自分を見せびらかすような自己実現のための努力じゃないんです。そうじゃなくって、本当に神と人に喜ばれて神と人に仕える人生を終わりの時まで生きなければならない、信じます。パウロはこう言いました。第一コリントの9章19節から20節の中に書かれておりますが、ユダヤ人には、私はユダヤ人にはユダヤ人のようになった、律法に支配されている人には私も律法に支配されている人のようになった、律法を持たない人には私も律法を持たない人のようになった、すべての人にはすべての人のようになった、何とかして一人を売るためであると、パウロは言った。私たちはタラント与えられたタラントを生かして、本当に多くの人に自分を合わせて、そして御言葉を述べ伝えるものになろうではありませんか。私は病気になったことを悔やんでおりません。病気になったことを残念だと思ったこともありません。むしろ私は感謝しています。病気は学校です。まあ、私は若い頃非常に貧乏して、貧乏も学校だと思いましたけども、病気も学校、これはもう学ぶところが多いんです。もう貧乏で学んだことほど素晴らしいものはないし、お金持ちは絶対経験できないことをたくさん経験しましたし、病気をしなければわからないことがたくさん経験できた。私は病気をしたために病人の友達がたくさんいます。まあ、さっきの礼拝でもお話したんですが、私の名簿にガン友っていう名簿があります。ガンのお友達の名簿です。その中にはもう天に帰った人もいます。本当に待合でお友達になって、聖書を一緒に読んで、そしてお話をして、もう行きたい行きたい行きたいって言ってた人ですよね。でも、お正月の決礼のご挨拶がご主人から届きました。亡くなっていった方も、でも私はできるだけのことはしたと。彼女が病院に行く日に私も病院に行って、そして待合室で彼女と話す、これをずっと続けてきましたね。それで、もう一つ、サンステっていう駅の上の、ショッピングモールがあるんですが、そこでも一人の方のお明かししたいと思うんですが、この人はお布団屋さんの、抽選とかいうなんか特別な布団を作る会社の社長の奥様なんですね。私はその方とその子でお茶を飲みながら友達になって、彼女にお話をしておりました。ところが、そうですね、半年何回かこうお話ししながら、その方も教会に来たりしてですね、お話ししてたんですが、ある日突然そのお嬢さんがやってきて、母がお世話になってありがとうございますと言われました。で、実は母は亡くなったんですって。へえって言って、いつもクラウンの大きな車をぐわーっと運転して教会の門を突き破るかのようにバーンと止める元気のいい方でしたから、へえって言って、温泉が大好きで、そして四国の秘湯に行ってて温泉で亡くなってしまった。ところがですね、本当に不思議なことに、その次の年のその方の亡くなられた日の近くにですね、そのお嬢さんとご主人が教会に来られました。で、ご主人も今大阪の教会に通ってらっしゃって、布団はもう息子に任せて、私は今畑を作っております、 NPO を打ち立ててですね、そして 天国の野菜っていうのをこれを作っておりますって言って、もう段ボールにいっぱい天国の野菜、あのいろんなものをね詰めてね持ってきてくださって、いやーやっぱり起業家っていうのは考えること違うなと思って、でもうすぐにもあの献金の要請のあのあれと為替とかね、なんかあの全部入っててね、おおここに献金しろとかと言いながらですね、でもそういうことをもうちょっとチェンジしてですね、奥さんの信仰を受け継いでですね、あの起業を始めて立ち上がってるんです。今年も間もなくいらっしゃって天国の野菜が届くかなとあの楽しみにしておりますけれども、本当に何て言うんでしょうか、あのそうやって奥様が突然死をなさって、神様を恨んでもいいぐらいの人がですねクリスチャンになったんです。そしてそれこそ命日に近いたんびに私のところに来てくださって、本当に家内があなたにお世話になってありがとうございました、あれは偶然あの家内と会ったんでしょうかって言うから、実は網を張ってたんです、言うわけにもいきませんからもうあの実は漁師の網を張って投げてたんですよとは言えませんけども、いや私はあそこを私の仕事場として、病後の体調のために私はあそこに通ってたんですよと申し上げたんですけど、本当に病気だってできるんですよね、どこでもできるんだなと思って、あの本当にそういう神様の、あのお働きをますます広げていけたらいいなと思っております。私はあのご挨拶もしてないんですけども、昔懐かしい兄弟姉妹や、それからもう今日初めてお会いする兄弟姉妹やそれらの方々をとお会いできて、そしてこの教会が本当に神様のために用いられて、発展してたくさんの方々が救われて、57名ですか、私が感情したら55名のような気がしたんですけども、56名か57名か、ね、そのとにかくたくさんの方を天の御国に送ってですね、こうして今 あることを心から感謝いたします。どうぞ皆さん、あの神様のために、神と人とのためにタラントを用いて私たちの命を費やして働いていくものになるではありませんか。お祈りいたします。愛する天のお父様、あなたの皆をあがめて心から感謝申し上げます。あなたの深いご愛とそのご計画の中に私たちはこの地上に置かれて生かされております。どうぞ与えられた恵みを豊かな祝福の中にお持ちくださるように、私たちは自分自身をあなたにお捧げいたします。先に天に召されていった愛する兄弟姉妹とともに、その御足なその足跡をたどりながら天の御国まで全力を尽くして生きるものとならせてください。この教会の上に、牧師先生ご家族の上に、信徒一人一人の上に神様の豊かな祝福がございますように、主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。感謝いたします。レビア、
今日はタラントの例えということで、私たちの人生はすべて神様から与えられて預かっていると、それを使うも隠すも私たち次第ということでですね、しかもいいことばっかりじゃなくて病気も賜物であると、プレゼントであると、ガントモということを初めて聞きましたね。ガンプラなら知ってるんですけど、ガントモは初めて聞きましたが、ガントモは知らないです、プラ知らないですかね。でも本当に私たちが神様から与えられているものを使い切ってですね、この短い限られた生涯を送り切れたら幸いだなと思いました。ではご起立いただきまして、皆さんと一緒にアメージング・グレイスを驚くばかりの恵みですね。